遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトル直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、眠いっすわ。まあ若干でもねえか、夜更かししたことはまあ事実ではあるんですけども、それ以上に普通に疲れてるなっていうところですね。最近マジで全然ね、いやまあ動き続けてるからってのもあるんですけど、なんやかんや予定入れて、まあそれがね、だいぶ体力的に厳しくなってはきましたね。もうね、どっかでね、本当に何もしないっていう日をね、作らないとまずいかもしれないっていうまあそういう日もなきにしもあらずなんですけどね。それでもなんか追いつかないぐらいいろいろ、まあもちろんそれはやりたいことをやってるんで、そうしょうがないことではあるんですけど、ただその結果ね、そう動きに動き続けて体力がガンガン減っていくっていうそういったね現象も起きていますね。そう、もうすべてをねやろうとすると体力足んねえなっていう、そういうところはありつつも、まあ最近も実はね、そうちょっとその日一日はまあ本当にフリーだったんですけど、ガチでやりたいことがあって、マジ本当にね、いろんなところに回ったことが、まあいろんなところって言うほどじゃないんですけど、3、4箇所程度でしかないんですけど、とはいえそれだけ回ったらね、まあまあ体力つきたなっていう日もあったりしたので、本当になんか朝から晩までマジで何もしないみたいな、そういう日をね、ちょっといつか一日作ろうかなっていうのはちょっと思いましたね。それしないとそろそろ体力やばそうだなっていうぐらいには、まあなんか動き続けてるんですが、そこのまあなんで動き続けたかっていうのは多分ここで話すことはないかなと。ちょっとここで話せるような内容ではないので、本当にただ寄っただけというか、とか買い物しただけっていう感じなので、そう期間限定のショップとかがあってねっていうのでしかないので、ここで話すような内容ではないんですが、あと広告を見に行ったりとかねっていう程度で、なのでまあそれをねやったら体力が尽きたよっていう話です。まあそれ以外にももちろんあるんですけどね、仕事は週5で働いてますしそう、そんなところもあってなかなかね休めてないんですが、まあそんな中でもちょっと前に、なんならもう先週の時点ではすでに映画を2本見ていたということでね、先週はちょっとゴールデンウィーク中の話をして全然それの話にたどり着かなかったんですけども、まあ今回はそちらの話をね、2本分していこうと思います。まあ、あとこれからもやっぱそういう暇な日というか、映画見たいのがね、もう今のところでもう2、3本とか決まっちゃってるんですよ。まあもうちょっと経ってからですけど、夏7月中ですかねとかにはまたもう2、3本ぐらいね、見なきゃいけないんですけども、まあその辺は本当に体力が余ってる時にでも見に行けたらなとは思っています。まあとにもかくにも今回は今回でね、すでに見た2作品っていうのを、紹介していきますので、まあ参考にしていただいてね、まだ見に行ってないよっていう方は見に行っていただきたいなと思います。という感じで始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむのボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということで、1作目の映画の紹介いきましょう。1作目は、スーパーマリオギャラクシーザムービー、こちらのご紹介です。まあマリオ映画すでにね、スーパーマリオブラザーズザムービーということで、1作目があるんですが、それに続く2作目ですね、こちらを見て、まあさすがに見てきましたということで、ベースはですね、同名、スーパーマリオギャラクシーというゲームが Wii にあったらしくって、僕ね、そうこれ調べるまで全然勘違いしてて WiiU だと思ってたんですよね、ただの Wii でした。 Wii のソフトなんでもだいぶ前で、調べたら2007年とか言ったかな、もうだから20年前です、約。そこの作品がまあ映画化しましたよと。まあそんなこと言ったらスーパーマリオブラザーズなんてもっと前ですからねそう、そんな感じで、そう2作目はね、なんと20年前の Wii のソフトが、まああくまでこれはベースになってるだけですね。そこにですね、他の作品の要素がまあちらほら入ってるよっていうのが、まあ前回のスーパーマリオブラザーズのムービー、スーパーマリオブラザーズザムービー、まあ1作目の時もそうだったんですが、あくまでそこはベースというだけで、まあ他の作品もちらほら要素が入るよっていうのが、まあ今回の2作目となっています。 まあまずやっぱり見どころの一つとしてはね、ギャラクシームービーということで、冒険範囲が宇宙規模。もうなんとそう、キノコ王国とか、まあなんならそのマリオとルイージ最初ブルックリンっていうところに現実の世界にいたんですけど、それが現実の世界でもねえか、まあその作品内のもともといたマリオとルイージの場所っていうかからキノコ王国に行って、でまあ結局キノコ王国のキノコ王国というか、まあそこの世界を回るっていうだけでよかったのが、今回はなんとそのキノコ王国の次元からさらに宇宙に飛び出るっていう、ね、そこの冒険の範囲になるので、まあ前作からやっぱその辺のスケールアップはしてるなと。まあアクションは本当に何だろう、前作と似たような感じではありましたけども、冒険範囲が本当にねシンプルに広がりましたねっていうのがやっぱり1個と、まあ新キャラ続々ですね。まあ2作目ともなるとちゃんと新キャラが出て、まあ今回出たのだと、まあ主なところというか味方側ではヨッシーが出て、でロゼッタとチコが出て、で敵側としてはクッパジュニアが出てっていうのが、とりあえずはあの新キャラとして、まあそれ以外にも NPC というか、まあ 作品というか本編に関わりがないようなモブのところではもっといろいろ出てはいるんですが、まあとりあえずそのネームドとしてはその辺が出たよっていう話ですね。それこそヨッシーなんかはそう1作目実は出てなくって、まあ見た方は知ってると思いますけど、が、2作目から出て、まあロゼッタとチコっていうのがそもそもあれですね、スーパーマリオギャラクシーのから出た、キャラクターですね。あのゲーム本編でもそこが初出のキャラクターだったりして、クッパジュニアはねそのもっと前から出てはいたんですけども、今回その映画では初登場という感じですね。でさらにですね、ゲストキャラ、それこそドンキーコングとか、まあ、ヨッシーであればギリギリちゃんとマリオの世界とつながってるじゃないですか。なんですがもう完全に別の作品、マリオシリーズじゃないところの作品からスターフォックスシリーズですね、まあ、同じニンテンドーではもちろんあるんですけど、そこの、フォックスマクラウドリーダーですね、そのスターフォックスシリーズのであるフォックスマクラウドがなんと今回ねゲスト出演しているということで、まあノリとしてはどっちかというとスマブラですね。なんでスマブラではね、ニンテンドーの作品っていうこともあって、共演はしてるので、まあこれから行くとなんかカービィとかも出そうですけどね、そんなこと言ったらっていう感じで、あ、ではスマブラで言うとソニックもなんなら共演はしてるのか。そう、ソニックはニンテンドーじゃなく、あれはセガか、セガのキャラなんですけど、とかスネークか、メタルギアのなんかは割とそのスマブラでは出てたりするので、まあなんかいろいろ他にも実は出てるんですよね。スペシャルだっけ、それとか見るともっといろんなの出てたりするんで、まあそんなにそんないっぱい絡ませないとは思うんですけども、まあ、今回はなんと、同じ任天堂スターフォックスシリーズからフォックスマクラウドが出たよっていうのが、まあ一つのニュースなんじゃないかなと。ここはちゃんとね、本編でストーリー上関わりもあるし、まあそれなりの活躍もするので、そこは見どころじゃないかなと思います。で、これはまあストーリーの話というか、もうネタバレになるんで、直接的な言葉は控えるんですけども、まあ映画、この映画シリーズの独自の設定だとは思うんですけど、最後の展開が定定なので、見たいという方はもう劇場で見てください。どういう部分が定定なのかっていうのは、まあ物語のね中盤ぐらいから語られます。中盤でもねえか、割と終盤かなのあたりで語られはするんですけども、そう、その辺のね最後、しかもそれからの最後の最後の展開が結構定定なので、そこはねもう期待していいと思います。僕は割と興奮しましたっていう感じでね。で、あとはね、そう、ちょっとこっから本当に話の構成上、ネタバレを含むことになるので、もうそこまで含めて楽しみたいという方はちょっと一回ね、シグバーっつって、5分後ぐらいにしていただけたらと思うんですけども、まあ次回作への期待ですね。何かっちゅうと、もう多分次回作あるんだと思います。3作目だし、その時に出るゲストキャラというか、まあ新キャラかな、言っちゃうとっていうのが最後の最後に公開されます。これ実はね別の作品でも同様のことが起きてるんですよ。ソニックシリーズなんですけどソニックの、似たような映画シリーズで、ソニックは今3作品目が終わって次がもう4作目になるのかなの時っていうか、まあそれぞれの本当にその1作目とかが終わる時、エンドロールがあってスタッフクレジット全部流れた後に30秒ぐらいまたその映像が流れるんですよ。本当にまあアニメとかでいうところの C パートですね、言っちゃうと、みたいなところで、 その次回作をまず匂わせ、しかもそこに出る、まあ、キャラクターの1人や2人ぐらいを、パッと出すみたいな手法がソニックでも同じことを取られてたんですけど、実は今回のマリオでも、なんなら1作目でもね、同じようなことが起きてました。あ、僕はなんで知ってました、2作目があるのは。あ、きっと2作目があって、で2作目にはヨッシーが出るんだなっていうのをね、実は知ってたんですよ。いや、これは1作目を見た方なら全員わかると思うんですけど、っていうのが2作目でも起きます。なので、3作目、まあ実際に誰が出るのかっていうのはもちろん劇場でね、見に行って確かめてみてほしいんですけど、それがあるので3作品目も絶対あると思います。そんな、3作品目の期待も高まるような、最後だったなとは思いますね。というわけで、総評なんですけども、まあマリオが好きだった、まあそれこそ僕なんかはそうで、まあ今の現行のマリオの作品とか何にもやってないんですけど、とはいえやっぱり過去のシリーズでやったことはあるんで、そういった感じで好きだったっていうのはありますし、まあ今でも好きっていう方は絶対いると思いますし、まあこれから好きになりたいっていう方も絶対いると思うんですよ。そういった方はね、もう1作品目も含めて、まあまず見てほしい。やっぱり絶対見て損はないなって思う作品でもありますし、まあ映画シリーズ独自の設定絶対あるんですけど、それこそそのマリオ・ルイージがブルックリンに住んでてとか、土管がそのところとつながっててとかで、なんならピーチ姫の設定とかも全然違って、そう、さらわれるだけのお姫様じゃないんで、だしキノピオとかの設定も多分違うんじゃないかな、もしかしたら。なんならピーチ姫周りの設定も全然違ったんですけど、この2作目で明かされた事実としてっていうのもあったんですけど、まあ設定そのものは多分ゲーム作品とはほぼほぼ違うとは思います、思うんですが、とはいえなんか別になんかそんな違和感バリバリっていうわけでもないし、まあこの作品はこの作品で楽しめるなって僕は思っているので、まあそのこと言ったらソニックも同じですしねっていう感じで、そういったのが別に許せるよという方はね、ぜひとも見に行っていただきたいなと。まあこれによって新たな知見を得るっていうのでもいいかもしれません。まあそんな感じで本当に、好きだった人、今でも好きな人、これから好きになりたい人、どんな人でも楽しめる作品だなとは思いますので、気になったらぜひ、映画館にね足を運んで、見に行ってみてください。やっぱ映画で見るって違うなって思うのでね、ぜひとも映画館で見に行って、見てほしいなと思います。という感じで、まずは前半、スーパーマリオギャラクシーザムービーの紹介でした。遠藤博文のボイスダイアリー後半の、紹介するものは、アギと超能力戦争ですね。こちらですね、まあ、ちょっと先に詳しい話をしていくんですが、仮面ライダー55周年による、新映画ブランドってになる、ザ・仮面ライダークロニクルっていうのが立ち上げられたんですね。この、シリーズの1作目となります。記念すべき1作目ですが、なんでアギトなのかっていうと、なんとアギトが本編から25周年なんですねっていう記念の作品が重なって、今回、クロニクルの1作目かつアギトの、25周年記念ということで、アギト超能力戦争というのが劇場版としてね、公開されました。一応ですね、ストーリー上もそのアギトの本編から25年後っていうのが舞台になっています。で、仮面ライダークロニクルに関して話をすると、一応もう2作目の予定とかも決まっていて、次は電王になるらしいですね。電王は20周年かな、確か。あ、そんなわけねえよ、だってアギトが25なんだから。あ、でも20でいいのかな、あ、20でいいのか、20でいいんだわ多分っていう感じで、それがね次にあるらしいので、そこにも期待が高まるというところでもあります。なんならその後にカブトもやるんじゃなかったかなっていう感じで、まあそんな感じの、仮面ライザ仮面ライダークロニクルのっていう新たなシリーズです。まあ僕これまでそれこそ普通の劇場版の話と V シネクストって話をしてきたと思うんですけど、この V シネクストとも違うシリーズらしくって、そう、これ完全にねちゃんと劇場版として、なんで期間限定とかでもなく、ちゃんと多分何ヶ月とかやるタイプの映画なんじゃないかなと思います。なんで急ぐっていうほど、急いで見に行かなきゃっていうほどではないんですが、まあ早めに行った方がネタバレなんとかもね踏まなくていいでしょうということで、こっちの話もおそらくネタバレは含むと思います。話の構成上ね、まあ、しょうがないというところなんですが、とにかくとにもかくにも、レビューの方をしていきましょうということで、本題に入るんですけども、アギト本編でですね、アンノウンという敵が いまして、でそれが引き起こしていた不可能犯罪っていうのは、まあその25年前にとある事件というか、まあ区切りがついて、それが25年間なかったんですよ。もう不可能犯罪なかったんです。それが25年越しに不可能犯罪っていうのが起こったんですよ。でただそれを実際に引き起こしていたのはアンノウンではなく、新たに超能力に目覚めた者たちですね。これそう、あのね、アギトの本編見てる方だったらいいんですけど、見てない方に説明するとすげえ難しいんですよ。そもそもアギトの世界観って、この超能力者がまあちょっと多数存在する世界観で、でその能力が完全に覚醒するとアギトっていう存在になれるんですね。まあこれが仮面ライダーアギトになるんですけど、要はの超能力者がどんどんどんどん目覚めちゃって、でなんならそれがもう犯罪を引き起こしているっていうのが今回の本筋になってるんですよ。今回のこの作品の本編の方ではその描写はなかったはずなんですよね。もう完全に大体はその超能力者じゃねえや、アンノーン、まあその作品における敵が、超能力者を基本的には対象として、それをねどんどんどんどん殺して回ってたんですけど、そう今回は超能力者がただの人間に対して攻撃を仕掛けている、そういう構図だと思ってください。でそれに立ち向かうのは、警視庁に所属していて、G3 仮面ライダー G3 仮面ライダー G3X として戦っていた氷川誠です。そう今回の主人公仮面ライダーアギトではなく、この G3 というか、まあその氷川誠なんですよね。G3 に変身していたが、それに立ち向かいます。まあそもそもなんで超能力者がこんなにバンバが生まれて、そしてなんで人間を攻撃しているのか、その真相っていうのが、どんどんどんどん明かされていく、そういう作品になっています。で、そんな、まあさっき G3X って言ったんですが、そんな G ユニットっていうのが、警視庁が、まあなんだろうな、警視庁が所持している、まあ、強化装甲なんですよね、これ。実際には仮面ライダー、まあこれもねちょっと話すとすっげー難しいんですけど、その元々はこのアギトってクーガの本当に続編として作られる予定だったんですよ。ただ途中でやっぱり変わって、もう独立した作品にしようってなったんですけど、その時の名残がちょっとだけあって、この G3 っていうのも元々をたどればこのクーガ、まあ警察の言葉で言うなら未確認生命体4号の力をベースに、まあそういった未確認生命体、他の未確認生命体にも対抗できるような強化装甲を自分たちで作ろうっつって作られたのが G3 ユニットなんですね。まあ G ユニットか。でその3番目なのが G3 だし、その強化体が G3X っていうことだと思ってください。まあそんな G ユニット、アンノーンにね対抗するために生み出された、まあ、アンノーンでもねえか、未確認生命体かに対抗するために作られた G ユニットが、まあ25年も経ってるとね、なんといろいろ強化体が出てきています。G6、G7 ということでね、まず強化体が出ていますと。もう単純なね、そう G3 とか G3X もうなんなら出てきますなんですが、それに加えてバージョンアップ体っていうのもどんどんどんどん出ていたよというのが、まあなんだろうな、この25年間で起こった出来事っていうことだと思ってください。で超能力者たち、能力目覚めた超能力者たちなんですが、なんと、まあ、人間児のままでも当然超能力っていうのが使えるんですが、こいつら変身しますそれこそさっきも言った通り、超能力者がまあ何人かはいて、それの能力が完全に解放されると、まあ、アギトになるっていう話をちらっとしたと思うんですけども、まあそれみたいな感じです。超能力に完全に適用して使いこなせるようにというか、そういうわけでもないかもしれないですけど、完全にその能力が開眼すると、なんと変身しちゃうんですよこいつら。まあどういう変身した姿かっていうのとか、まあその名前っていうのはぜひ確かめてみてくださいそこはもう完全に劇場で確かめてくださいと。ですっげー魅力的なのが、まあ当時のオリキャスなんですよ、大半の人が。まあ新キャラ、その当時にいなかった新キャラとかは本当に新しいキャストになってるんですが、もともといた人たちはもう完全にその当時の、オリキャスのオリジナルのキャストの方々です。それこそ津上さん、 津上翔一、あ、仮面ライダーアギトに変身していた津上翔一は柏俊樹さんっていう方がやってたんですが、そのまま柏俊さんが出ているし、氷川誠、今回の主人公になるんですけど、金見潤さんですそれ実は当時も変わってないんですよ。そう、当時から全然金見潤さんがやってて、そんな、金見さんがガチで主人公を張るっていう、でしかもちゃんと変身するっていうのが、めちゃめちゃ熱いなという部分ではあります。やっぱね、そう、こういう何年越しに作られる、まあ V シネクストとかもそれはそうだったんですけど、何年越しに作られる新作でちゃんとね、このオリジナルキャストが揃ってまあ熱いんすわなんでこれはね、もう非常に嬉しいことだなと。あの、その他の本当にその当時にちゃんとキャストをやっていて、で今回も続投しているキャラクターたちがちゃんと続投しているっていうキャラクターに関してはちゃんと当時のオリキャスなので、まあただね、25年も経ってると顔変わりすぎてて、あれこんな顔だったっけなとは確かになるんですけど、そうとはいえ本当にオリキャスなので、そこはね、心配せずに見ていただきたいなと思います。でね、まあここからちょっと愚痴になるんですけども、そう、全てが全ていいわけじゃなかったんですよこの映画。あのね、本当に黒幕周りがねちょっと雑なんすわ。これ割と他のっていうか、やっぱ自分でモヤモヤして、いやあれなんだったのかなって思って、周りのね意見も見てみたら、やっぱりそこに突っ込んでる人ってまあまあいたんすよなんでね、そこは当時その見てた方でもモヤモヤすると思うし、おそらく初見で見た方でも何だったんだろうってなるような、そういう一幕があって、しかもそれが本当にラスボスというか黒幕周りだったんですよね。なので、そう、その辺はねちょっと雑だったんじゃないかなと思いますね。あ、で、そう、一つだけ言い忘れてたんですが、今回の作品、主人公が、まあ、氷川誠と言いましたけども、じゃあ仮面ライダーアギトに変身していた津上翔一はどうだったのかっていうと、生きてはもちろんいます。で、レストラン営んでるんですよ。これ、アギトの本編終了時というか、その時点でもうレストランを経営しているっていうのは、その時点である設定だったんですけど、そのままレストランの経営もちゃんとしてて、ただアギトの力っていうのがもうなくなってたんですよね。なくなってるっていう、時間軸となっています。まあ、25年もそれは戦う相手いなかったら能力なくなるよねって話です。で、それ自分でも本編の中で言ってるので、自身がね語ってるので、翔一本人が、なので、まあそういうことなんだろうなという感じですね。ただしっていう形ですちょっと含みを持たせますけどもね。まあ本当にそのここはなーっていうラスボス周りのそれはあったんですけども、ただね、全体的に見るとやっぱ割と普通に面白い映画だったんですよ。なんかところどころ、まあ僕最後にアギト見たのが5、6年前とか、もしかしたらもうちょっと前かもしれないですけど、なんで全部を全部覚えてるっていうわけではないんですが、でもやっぱアギトってこういう感じだったよなっていう、シリアスとそのギャグの比率、ね、ギャグ6割7割ぐらいあるんですよアギトっていう作品は。そうで、本当に一回通して見たことあるんですけど、があるんで、まあでもアギトってやっぱこんな感じだったなと。ギャグ要素もちゃんとあるし、でもシリアスなところちゃんとシリアスに書いてるしっていうところがちゃんとあって、ああなんかアギトっぽいやっぱ映画だったなとは思いましたね。なので一応ですね、このザ・仮面ライダークロニクルっていうシリーズそのもののコンセプトとして、まあもちろんその当時に見ていた方には楽しんでいただけるようにはもちろん設計するけども、一応初見でも楽しめるっていうのがコンセプトにはあるらしいです。で、いろんなその年齢層の人たちを取り込もうっていうのが、これはそのアギトに限った話じゃなくて、これからのその続いていくザ・仮面ライダークロニクルのシリーズ共通のコンセプトになるらしいんですが、まあ、とはいえやっぱりね、本編の履修してた方がより面白く感じるなとは思いましたね。僕も本当にあんまり覚えてはなかったですけども、とはいえやっぱり覚えてる部分は覚えているし、ああこんなんだったなっていうのはやっぱりあったので、その方がねいいんじゃないかなとは思います。なのでアギトを履修したっていう方はまあぜひ見た方がいいです。まあもしかしたら見苦しいところもあるかもしれないんですけどそう、ああなんかここ見てらんないなっていうなるところもあるかもしれないんですけども、とはいえ履修してるんだったらまあ見て損は絶対ないなと思います。 ですし、まあこのアギトの超能力戦争っていうのを見たいなと思った方はやっぱり先にねアギトを、まあ、何かしらの方法で見てから見に行く方がいいんじゃないかと個人的には思います。まあ初見でも楽しめるんじゃないかとも思えるんですけども、その方がねやっぱり実際楽しいんじゃないかなと、楽しめるんじゃないかなと。でその当時を知ってからちゃんとこっちを見た方がなんか感慨深いものがあるんじゃないかと思いますので、時間がある方はぜひねまずは本編を履修してからこのアギト超能力戦争、見に行ってみてください。さっきも言いましたけども V シネクスト作品みたいな極端にすっげー少ないその期間限定のではないはずなので、そんなに切羽詰まっていくよ、切羽詰まってその急がなきゃいけないっていう部分ような作品ではないはずなんですが、まあただおっかないっていう方はねもう速攻でアギトを、そう何話だったっけな、まあ50話ぐらい、50話前後ぐらいあるはずなんですけども、それを見てから、見に行くことをおすすめします。ただ全体的には面白かったのでぜひとも見に行ってみてください。ということで、以上後半はアギト超能力戦争の、紹介でした。そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんの便りお待ちしています。ということで、映画もね2作品見たところですが、そう夏にね2作品は思い出せるんですよ。もう2作品見たいなあったなって思い出せるんですけど、なんかもう1個2個ぐらいなかったかなと思いながら、まあそれは思い出したら行こうかなとは思ってるんですけども、そうなんか割と見るようになったなとはやっぱり思いましたね。でかと思ったらね、そう一番行ってた映画館がなくなっちゃったんですよね、ついに。なんでそれまあちょっとね安くて良かったんですけども、それがなくなってもう完全にね映画が全て1作品2000円とかかかるような時代にはなってしまったんですけども、とはいえ見たいものは見たいんでね、まあ見に行きたいものを見に行けるときに見に行こうかなとは思っています。まあそれこそ夏1個要は確定してるのが仮面ライダーですね。仮面ライダーとギャバンの同時映画はまあ妹と一緒に見に行くのかなとは思うんですが、まあそれは妹次第ですね。妹とかまあなんなら妹とスケジュールが合うかどうか次第もっと言うならではあったりはするんですけど、それはまあ絶対見に行くと思います。もう一個もまあ見に行くと思います。もう2、3個ぐらいあったような気がしたんですが、まあそれは本当に思い出してからでしましょうということで皆さんもぜひね、まあ今回は僕が言ったこの2作品だけしか紹介しませんけども、他にもね映画なんて溢れていますし、それこそ今人気だとコナンとかも結局人気なのかな、ランキングとか見てると。ただなんか評価見るとまちまちなんですよね。僕見に行くあれがないんで予定はないし、まあ別にコナンシリーズ追ってないんで、まあ評価別に評価だけ見とくかでレベルでしかないんですけど、なんか評価見ると別になんだろうな、面白そうじゃないではないですけども、なんかいつものコナン作品らしくないみたいな評価をちらほら聞くので、へーって思いながら、でもランキング上位なんだって思ってはいますけどね。まあ上位ってだけで、結局あれかな、マリオ公開されてからマリオの方が上になったのかなとは思いながら、まあ実際どうなのか知りませんけども、ランキングなんてその映画館それぞれで違ったりだとか、報道する期間によって違ったりだとかっていうのがあるので、まあその辺は分かりませんが、まあ見に行きたいものをね見に行っていただきたいなと思いますが、まあぜひとも今回僕がこの見た2作品、まあアギトに関してはさすがにその本編見てないとね見づらいかもしれないんですけど、マリオはもうオールラウンダーだと思うのでさすがにね、マリオもう絶対大嫌いで絶対見たくないなんて人ってなかなかいないと思うのでまあいてもおかしくないですけども、とはいえ無難オブ無難みたいな映画だとは思いますのでね、ぜひぜひチェックしていただけたらなと思います。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。